はい、どうもこんにちは、経営かっこ寺健です。はい、今回ですね、じゃあ永久保存版初ノート600部を売り上げ、さらに9800件のノートで、一晩130部売り上げた裏戦略について、こちらですね、2019年1月、まあ2年半ぐらい前ですね、作ってお蔵入りになったノートなんですけども、これを2021年7月、2年半越しの今、振り返ってみて、たまたま偶然発見して振り返ってみて、それを公開しながらも、今の視点からツッコミだったりとか思うこと、ダメなポイントとかを話していこうと思います。なんで2年半越しに、物語が終わるというか、2年半越しにまとまる感じなので、まず最後まで聞いてみてください。はい、で、ですね、まずこのノートの目的なんですけども、当時は、実際にノートにハマってました。2年半ぐらい前ですね、ノートっていうプラットフォームがあって、そこで自分のコンテンツを販売することにハマっていたことがあってですね、まあ初心者でもやりやすかったですし、売りやすかったのもあるんですね。だから、まあ、当時100円とか500円のノートを500部600部とか販売したりとか、1万円のノートを販売したりとかっていうのをしてて、でそういった販売戦略をまとめたノートになります。なんでこれを僕は個人的に2段階マネタイズと呼んでたんですね。2段階マネタイズと呼んでました。どういうことかっていうと、そういったノートでプロモーションかけて販売まずしますと。でそれによってゼロからでも販売するための方法みたいな、こうやって私は販売してきましたよっていう、その手法とか裏側をまとめるノートっていう2段階でこれ収益化するんですねっていう目的がありました。これは何でもそうなんですけども、例えば、じゃあダイエットの発信をしてますと、ダイエットのコンテストを出してますと、ダイエットのじゃ商品を販売します、ノートでも何でもいいんだけども、じゃ商品を販売しますよね。で販売して実際売れますと。で今度はじゃあダイエットの講座を作って収益化するための方法みたいな感じで、その2段階ですね、段階を上げて、また商品が作れるんですね。それはじゃあ今度はダイエットとかで同じように発信した人だったりとか、そういったねダイエット系の発信者に対して訴求できるじゃないですか。こういうふうに、ダイエットの講座を出して、こういうふうに商品を設計して販売していきますよって感じで、これだから僕は2段階のマネタイズと呼んでいます。はい、で当時これは、公開しなかった理由としてはですね、まあなんかなんだろうな、タイミングを見失ったのと、まあいいやと思って、特になんか途中で書いててなんか飽きちゃったのもあったと思うんですけども、出さなかったんですね。まあ、3000ぐらいで販売予定でした。確か5000とかかな、分かんないけど。なので、まあ、3000、5000でも100人ぐらいが、多分、買ってくれると、まあ、30の50万とかみたいな計算だったんですね。はい、で、なんだろうな、振り返ってみて思ったのが、まず1点目がノートにすごい固執してるわけです。当時やっぱ僕2年半前なんで、あんま知らなかったのもありますし、まあ、ノート当時結構流行ってたのもあるんですね。で確かにノート確かにね、売りやすいのはあるんですよ。で今だったらブレインとかもありますし、ブレインに関してはねアフィリエイト報酬がついてるので、例えばじゃあ1000円の商品を自分が販売して、誰かが代わりに販売してくれたらアフィリエイト報酬を払ってあげると、700円とかを報酬を上げるという感じであれば、その購入者が営業マンになるっていうね、広告になってくれるので、より拡散されやすいというのがブレインはあるわけですね。ノートはそれが現状ないわけなんで、そういった意味では拡散されづらいんだけども、まあ、売りやすいし書きやすいし、まあ、文字だけでねポンと書いて販売しやすいので、まあ、ノートはそういった意味では僕は昔は好きでした。今はブレインの方が流行ってるかな、分かんないけど。で、まあ、ノートはね手数料も持ってかれますし、初心者が最初に01を作るんだったら、まあ、ありかなって僕は思うんだけども、ある程度ね、もう1万、10万、100万とかノートで売った後はですね、ノートばっかりに固執する必要はないなっていうふうに今では思います。その、なかなかやっぱりね、自動化もできない部分もあるし、単価も低いので、どっちかっていうと、リストマーケットですね、ラインアットとかリストを絡めて販売していった方が、全然単価も上がっていくので、まあ、初心者は最初にやるのはいいと思うんだけども、そのずっとノートばっかりやるのはちょっと良くなかったのかなというふうに今僕では思ってますし、はい。であとはね、読んでと思ったのが、まあ基本的に大事な本質的な部分はあまり変わらない。ノートの執筆方法とか、まあ、販売の仕方とかね、まあ、読んでもらえれば分かると思うんだけども、その PR の方法とかね、そういう部分はあんまり今やってることそこまで変わらなかったりするんで、まあ、懐かしいなとかも思いながらも読んでいたんですけど、結構僕がちょっとこれミスだったなと思ったのが、そもそもこれ僕目的が3000とか5000とかで販売して、この商品1個によってマネタイズすることが目的だったんですね。 で、これってそのなんだろうな、マーケティングで言うとフロントエンドとかバックエンドとかっていうあの考え方をあんま知らなかったのかなと僕今思ってて、どういうことかっていう と、じゃあこのノートをフロントにして、まあ、要は出しにして、このノートをその出しにして、これで、ある程度お客さんを囲って、その先にですね、さらに高単価の、商品コンサルとかコミュニティとかを販売するというふうな動線を作っていれば、その入り口が300件だけども実際の本命商品は50万みたいな感じでできたわけですね。そうすればノートから、ノートを入り口にしても、売上も倍々に増えてきますよね。その、じゃあ100人、例えばじゃあ100人買いますと。3000のノートがあって、100人買いますと。30万じゃないですか。で、100人のうちの、じゃあ、例えばじゃあ3人がじゃあ、本命商品買いますと。じゃあ、100人いて3人が50万の、コミュニティの商品を買ってくれましたと。そしたら、150万ですよね。プラスで。合計で180万じゃないですか。って感じで売り上げが6倍ぐらい変わってくるんですね、それだけで。って感じで、そういうなんかフロントエンドとバックエンド、その本命商品を作り込まなかったっていう、先にその商品を置かなかったっていうのが、今思うと僕は過去に作ったノート全部それだったんで、100円ノートも1万円のノートも500円のノートも数千のノートも僕は全部売り切りでそれだけで終わってたので、まあ、今思うと、その先にもっと考えてね、設計をして商品を配置しておくと、もっともっと売り上げが何倍も変わったんじゃないかなって今僕は思います。例えばこれだったら、じゃあね、そのノートの販売戦略を今回話してますよね。ノートの販売裏側のやつを話してますと、っていうノート書きましたよね、このノートですね。でこれだったら、じゃあそのユーザー何を思うかっていうと、じゃあ私も作りたいと、作りたいけども一人じゃ作れないと、作ってほしいとかね、例えば作ってほしいとか見てほしいとかみんなと一緒にやりたいとかっていうふうに思うと思うんですよ。に対して、じゃあ半年間でじゃあ50万でスクールを、ノートのスクールを運営しますと、これで半年間でみんなで頑張って盛り上げていって50万以上の売り上げを出して、回収しましょうと、全部教えますよという感じで、そのオンラインスクールとかを展開できたわけですよ。それしたら100人いたら、じゃあ 2,3 人ぐらい買ってくれるわけですね。もしくは、参加者限定、この3000のノート購入者限定で、オンラインセミナーもしくはオフラインセミナーを開いて、そこでオファーしてもよかったわけですよ、そういうコミュニティとかスクールを、っていうふうにやれば、売り上げがどんどんとアップアップしていくというのがあったわけですね。なんでそういうなんか先の先の先を考えずに、表のね、すごい小さなマネタイズだけを考えてやってたので、それはちょっとなんか良くなかったのかなって今僕は思います。これはだからノートに限らず、何かしら商品を扱ってますと、例えばじゃああなたがサービスを扱ってますという時に、その目先の売り上げだけを追うんじゃなくて、その長期で考えて、その本当のメインの目的の一番目的のメインのキャッシュポイントを後ろにずらすっていうね、手前じゃなくて後ろ側にずらして、ちゃんと価値提供して信頼感とかを貯めた後に、買ってもらうっていう、そういう設計をした方が後々自分の収益も上がってくるっていう、そういうのがありますってことに当時は多分気づけなかったのかなって今僕思いますね。2年半前なんで多分、気づけなかったのかなっていう、おそらくね、今だと思います。だと思うね、多分これね、この時多分知らなかったな、あんまり。ですね。物事を見てて思うのは、本当にね、昔絡んでた人とかいますし、今全然絡んでない人もいるし、懐かしい人がすごくいるのと、あとそう思ったのはね、そうなんかね、このノート僕今回公開してないし、お蔵入れしましたけども、基本的に 60% でもいいんで、商品コンテンツっていうのは作って出してみることが大事ですね。まあ、これは完全にそのマインドの話になっちゃいますし、マインドの話になるんで大事なことなんですけども、要はその出す手紙と出さない手紙っていうのがあって、どんなものでも出さないと、リリースしないと届かないわけですよ。じゃあこのノートだって当時もしかしたら出していれば、100人、200人、300人とかにもしかしたら行ったかもしれないですよね。で僕は出さなかったんですよね。出さなかったからこそ誰にも届いてないと、いうわけですよ。だからその 100% の可能性で作って 100%、120% で作って初めて出すんじゃなくて、 60% でもいいので作ってみてやつ、出してみることが大事ですね。はい、60% でもいいのでまずは作ってみて出してみることで反応が返ってくるんで、その反応をもとに 60% から 70%、80%、90%、100% に上げていくのがその DRM、 ダイレクトレスポンスマーケティングの極意でもあるわけですね、醍醐味でもあるわけですね。なんでその出さないっていうのがすごくね、今思うとそれもそれでなんかちょっともったいなかったのかと思うんですよね。出すことによって反応も返ってくるし、ちゃんとその販売設計を描いた上で出していれば 60% でもね効果あったと思うんで全然。 のを今感じてます。でなんかそのこれ結構ねあるなのがですね、その自分でじゃあ商品作りますと、コンテンツ作りますと、でなかなか世に出せないと、表に出せませんと、あるんですけども、それはやっぱりね、なんだろうな、その自分の発言とか自分の過去に自信がないとか、自分のコンテンツに自信がないとか、そういうなんだろうな、マインドブロックがあるわけですね。マインドブロックが、でそれってこれ僕はね300万のコンサル受けて思ったんだけども、300万のコンサル受けて聞いたんだけども、なんだろうな、その自信がないとか、お客さんが喜んでくれるのかなとか、これじゃダメだとか、もっと完成度を上げてから出したいとかっていうのは、なんだろう、ある意味エゴなわけですよね、自分のエゴ、エゴだし、結局お客さんが満足してくれれば、それで一番いいわけですよ。お客さんファーストなんですからね。だから自分ファーストじゃなくて、お客さんファーストで商品コンテンツを作って出してみることがすごく大事です。一人でも読んでくれたりとか、一人でも買ってくれればそれで反応返ってきますし、だからその視点をずらすというかね、自分じゃなくてお客さんファーストにするのがすごく大事で、これ結構大事な話で、これもマインドなんですけども、僕もだからパソコンのね、パソコンの PC のキーボードの上にですね、お客さんファーストって書いた紙を僕貼ってるんですね、シールを貼ってるんですね、だからそのなんだろう、まだ商品コンテンツを作ることありませんと人もいると思うんだけども、まずは作ってみて 60% で出してみるのがわりかし大事かなっていうのはすごく僕は思います。これ今でもやっぱり思うことですね。当時僕はこれ出さなかったんで、って感じでした。はい、まあ、ここら辺のマインドは、ね、やっぱりね、その昔も今も変わってないし、やっぱり根底にあるのは絶対にマインドなので、そのマインドが変わるだけで、ね、全部変わったりするわけですよ。思考とか行動とか結果とか。なのでそこら辺の話はまたね、また別の、マインド系の教材とかで話をしたいと思うんですけれども、今回の話にねちょっと戻しますと、そうね、まああとはねちょっと思ったのが、なんだろうな、ちょっとやっぱり余分な部分もちょっと多かったのかなっていう、なんだろうな、やっぱりそのなんかね、なんかその多分目線がおそらく、だからさっきも言ったけども、その2年半前なんで、その自分の視点がおそらく自分なんですよね、ベクトルが。だ自分が満足するものを作りたいとか、自分が出したいものを作りたいとかっていう、自分にベクトルが向いちゃってるんで、そのマーケットインじゃないというか、そのマーケットの感覚というか、マーケットの行為を無視して自分にベクトルを向けて、自分が好きなもの、自分が満足するもの、自分が書きたいことを書いてるわけです。これって一部の部分ね、これもなんか良くなくて、あんまりお客さんファーストなんで、お客さんが満足するもの、お客さんが読みたいもの、お客さんが求めてるものを出してあげると、当然売上も跳ねますよねって話ですよね。だからこれをマーケットインとプロダクトアウトっていうんですけども、そのちゃんとお客さんが求めてるものを出すことをマーケットインに、逆をねプロダクトアウトっていうんですけど、そのプロダクトアウトばっかりになっちゃうと、やっぱり商品も売れていかないし、なかなか売れていかないし、やっぱ限界があるじゃないですか。だから押し付けにならないように、エゴの押し付けにならないように、ちゃんとお客さんの声を反映させるようなコンテンツを作っていくのが大事かなっていうふうには僕は思いますね。まあでも厳密に言うと、何だろう、自分が作りたいものを作ってね、要はプロダクトアウトで商品とコンテンツを作って、作りたいものを作って LINE とかメルマガとかで関係性を構築していくことによって、マーケットイン寄りで届けることは可能なんですよ。これね、話はちょっとね、ちょっと話が難しいかもしれないけども、そういうやり方も可能ではあるんだけれども、まずそういう知識がない人っていうのは、まずはやっぱり先にね、マーケットインの発想でやっていかないと、お客さんも離れていっちゃうかなというふうに僕は思います。ですね。まあ、あとは今僕がもしね同じ感じでやるんだったら、さっき言ったようにコミュニティまでの動線作るとか、本命商品50万円とか30万円とかのスクールとかコミュニティへつなぐための完全フロントにするとか、あとは例えばじゃあこの購入者限定で30分の通話相談を全員につけて、30分間だけ通話して課題とかを聞いて、悩みとかを聞いて、じゃあそこで個人コンサルとか、またスクールとかの案内をしたりとか、別商品の販売をしたりとかっていうのを多分しますね。もしくは コンサル費用を取らずにですね、要は100万200万とか50万100万とかっていうコンサル費用をもらわずに、その人と一緒にコンテンツを作ってあげて、商品を販売させてあげて、そこから売上の 30% とかをもらうとか永遠にみたいなっていうコンサルフィー、成果報酬のコンサルフィー制にしてジョイントベンチャー式で関わるとかっていう風に今だったら僕はするかもしれないですね。うん、なんかそういう、なんだろうな、人がやっぱり一番の資産なので、なんかそういうところでもっと、なんだろう、長期の関係性を築くため の動きっていうのをもっとしたかなっていう風に今だったら僕は思います。はい、という感じになります。はい、ちょっとね、今回解説が長くなりましたけども、まあ、この2019年1月のこともですね、全然ためになる部分もあると思いますので、ぜひね、まあ、今の僕だったらどういう風に書くんだろうっていうのを想像しながら読んでもらえると嬉しいです。はい、という感じで以上になります。ではではまた、新しいメルマガとか LINE の方も登録お願いします。ではでは、ありがとうございました。失礼します。